西宮文学案内。皆さんご機嫌いかがお過ごしですか。増井孝子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか。ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、5月の西宮文学案内は、西宮が生んだ名作涼宮ハルヒと題して、ナビゲーターに作家で文芸レクチャラーの土井豊さんをお迎えしてお届けしています。土井さん、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、3回目の今日は涼宮ハルヒと村上春樹という、つまり土井さんの、ね、研究分野のど真ん中という感じですね。
そうですね、はい、やっと私の本の話をしていいということになったかなと思うんですけれども、
はい、
タイトルのその春樹と春日というのはですね、もうこの頃はですね、略してですね、春春とこう呼んでくださる方がいるんですけれども、はい、非常に語呂がいいので、うん、これはね、本当にタイトルが先にですねあった、そういうふうな感じの本ですよね、
はい、
で、もちろん村上春樹とですね涼宮ハルヒの間にどんな関係があるんだ、ね、これはこじつけじゃないかっていうね、そういうお叱りの言葉もね、あるかもしれないんですけれども、そのあたりは研究者としてですね、こういうふうなつながりがあるんだというふうに、中身で書かせていただいております。
はいはい、その本ハルヒとハルヒ、村上ハルヒと涼宮ハルヒを解読するという、この本はもう本当にすごい売れてますので、ぜひお手に取って、ね、しっかり読んでいただきたいですね。
はい、それでですね、はい、前回、ちらっとですね、予告編のようにして言いましたのはですね、はい、涼宮ハルヒの消失という第4作目、映画化もされまして、最もその有名な作品の一つかと思うんですけれども、その後書きの中にですね、作者の谷川永さんがポロッとこうプライベートな話を書いてるというふうに言ったと思うんですね、
はい、
でそのあたりをですね、ちょっと後書きを読もうかと思うんですが、少しお聞きください、
はい。
高校時代、僕は一瞬だけ文芸部に所属していた。メインの部活動が他にあったので、足を向けるのは1週間に一度もあればいい方だったが、もともと週1でしか空いていなかった。部員が1学年上の女子生徒1人だけだったからである。という部分があるんですよね。で、これがですね、文芸部っていうのは、涼宮ハルヒの憂鬱をご覧になって、あるいは読んだ方であればですね、つまり北高の文芸部、その文芸部室をですね、涼宮ハルヒが、いきなり乗っ取りまして、それが謎の SOS 団という団体に、ね、なるわけです、はい、で、文芸部にただ一人だけいた女子部員っていうのがですね、涼宮ハルヒシリーズの中の、主役のハルヒと、同じぐらい人気のあるですね、長戸由紀ちゃんというですね、ちょっと無口で、謎めいた女子高生が出てくるんですよね、
はい、
彼女が唯一の文芸部員だったんです。で、それを文芸部ごと乗っ取ってしまったというね、そういうお話なんですよね。で、この後書きを読むとですね、なんか作者の谷川永さんのね、その実際の高校生活がそのまんま涼宮ハルヒの作品の中になんか反映してるんじゃないのかなっていうふうに思わせますよね。
ねえ。
で、これは本当にモデル、その作品のモデルになっている人がですね、はい、谷川永さんのその周辺にね、いるに違いないというふうな感じでですね、モデル探しをこうね、やるようなファンもやっぱりいらっしゃるようですよ。
なるほど。
ただですね、はあ、そのあたりは実のところはその自分のその春樹と春日の中に、書いているんですけれども、 これがあのモデルの人であろうっていうことをあのズバリとですね、言えない、そういう事情もあるんですね。
なぜかやはりちょっと非常に特定してしまうと、
いやいや、もちろんね、あのもしモデルの方があのいたとしますよね。でこの方がモデルだっていうふうにこう特定されるとね、大変なことになるのはまあ目に見えてるんですが、まあ、そういうあのことではなくて、モデル、この作者が後書きに書いたこの話はですね、本当だろうかっていう、まずそこからですね、あの、まあ、研究者というのはですね、ちょっとひねくれてますので考えるんですよね。後書きというのはあくまで、作品の中のこう一部分であって、こう作者は本当のことを書いてるとは限らないですよね。
そうなんですか。
いや、そうでしょ。だってあの村上春樹のですね、あの風の歌を聴けデビュー作の、後書きにですね、
はい、
幻の作家デレク・ハートフィールドというのがね出てくるんですよ。あのご存知ですか。あの、はい、つまりあの風の歌を聴けの中に何度も引用されるデレク・ハートフィールドなる作家はですね、うん、あれは実は実在しなかったんですよね。
ですよね。
であの、はい、作者がですね、あの後書きでですね、いかにも本当のようにですね墓参りをしてどうたらこうたらというのを書いてるので、すっかり騙されてですね、モデル探しをしてアメリカまで行ったとかいう話も聞いたことがありますので、
はい、
まあ作家というのはそういうもんですよ。あの本当のことをね書いてるとは限らないです。
なるほど。そういう意味でも、まあ、後書きも含めてのもう一つの作品と、
そうです、そうです、
いうことになるわけですか。
はい、その通りですね。でそこでですね、あの、はい、実はですね、よくこれもあの聖地巡礼でね、その 春日のですね、あの作品舞台を回る方は、はい、やはりあの描かれたまんまの舞台ということで、あの西宮北高校のあたりもやはり散策されるし、時々はですね、あの学校の先生に怒られたりするわけなんですけれども、
はい、
あの果たしてですね、その作者が描いたのはあの高校時代のその谷川流さんのその高校生活がそのまま涼宮ハルヒの作品に反映されているとは限らないんですよね。
なるほど。
たまたまその小説の中では高校のことになっていますけれども、実は違うかもしれませんよね。
ということはもう少し違う時代のエピソードもそこに盛り込まれているということですか。
うん、そういう可能性もありますよね。で、まあその辺のところを実はですね、今日はあの、はい、お話ししようと思ってきたわけです。
なるほど。はい、さて、どんな時代のどんなエピソードがね、盛り込まれているのか興味津々なんですが。
そうですね。あのところでですね、あの谷川流さんは西宮のね、あのご出身で、まあ、あの県立西宮北のですね卒業生であるっていうことは実は結構有名ですよね。
はい、
なぜかというと、あのその北高のですねホームページを開くとですね、そこにあの活躍している卒業生とかいうのがあってですね、
はい、
元オリックスの田口選手、
はい、
そしてあの谷川流さんもね、こう2人並んで紹介されてるわけですよね。
は
い、だからまあ西宮市内の、ね、方であればおそらくね、あのそういうのを目にされる方も多いと思うんですよね。
はい、
なぜか不思議なことにですね、谷川流さんがですね、あの関西学院大学のね、あの出身であるということはあんまり実はあの知られていないかもしれませんね。
うん、まあ、高校よりはあんまり知られてないですね。
うん、そうですよね。
はい、
う
ん、でも感覚だったんですね。
感覚ですよ。もうあのもう本当にあの刑事ボーイだったわけですよ、本当にね。で実はですね、そこにその涼宮ハルヒの作品のね、こう誕生の秘密があるかもしれないということをまあ考えているわけです。
ということは感覚も登場してきているわけですよね。
そうです、そうです。これは、うん、あの最新作であるあの涼宮ハルヒの驚愕のね、あの小説の中に、実際に感覚らしき、部分が出てくるんですよね。
はい、
でこれはあのまさにあの感覚のその中にはですね、
あの芝生のところ
ですね。そして時計台ね、
はい、
でそこにあの、まあ、タイムスリップしてですね、その春日とキョンがですねこう現れるという、まあ、そういう場面があってですね、まあ、これはもう明らかに感覚だろうっていうのは分かるわけなんですけれどもね。であのそういうふうにちらっとですね、その感覚の場面を入れてみたり、 そしてこれは鈴宮春日の作品の中に直接というわけではないんですけれども、谷川永さんがインタビューの中で、ポロッとこうね、おっしゃったりしてるのは、高校の時のその部活のね、今さっき後書きにありましたその文芸部のお話ではなくて、よくなんかインタビューで話されてるのは漢学時代の美術サークルでのその何かその楽しかったちょっとリア充っぽいですね、学園生活のことをよく話されますよね。
はあ、じゃあそれをこううまく ミックスされてるわけですか、
どうもね、なんかそんな気配がしますよね。で例えばですね、鈴宮春日の憂鬱の中でよく描かれるその文芸物質、SOS 団のね、文芸物質で、まああんまりですね、本当だったらできないだろうけど、そのなんか闇鍋をやっていたりですね、はい、クリスマスパーティーだの、こう物質を舞台にですね、何か、どんちゃん騒ぎが起こるわけなんですけれども、まさに漢学時代にそのサークルの物質っていうのが、まあなんかプレハブでですね、別のとこにあったそうなんですよね。でそこでのいろんなそのまさにその鍋パーティーであったりですね、なんかどんちゃん騒ぎ的なエピソードをよくインタビューの中で語ってはるんですよね。でそういうあたりを見るとですね、その北高の SOS 団の文芸物質の原型は実はその漢学の、作者がですね、こうリア充だったその学園生活に、原型があるのではないかということもまあ考えられるわけですよね。
なるほどね。その作者の谷川永さんが学生生活を送られたのは
80年代から90年代にかけてのね、その、まあ、要するにバブルの頃ですよね、はい、懐かしいバブルの時代ですね。
そうですよね、その頃のこう阪神館の学生たちっていうのはやっぱりね、いろんなこう文化を生み出したり、またなんかこういろんな楽しみを見つけたりとかっていう、なんかやっぱり一つの時代を作ってたんでしょうね。
まあどうですか、ご自分は
私ね、もうちょっと前
されたかどうかわからないんですけれども、
はい、前なのでみたいな感じですが、
ちょうどね80年代のその80年代からまあバブルにかけての阪神間で、生み出されてきた、ポップカルチャー的なものがあるんですよね。でそれは一つには、それをこう色濃く反映しているのが村上春樹の小説のね、作品であったりするんですけれども、まあ、その辺のことも、はい、まあ、春樹と春日の自分の著作にはまあちょっとまあ触れておりますが、
村上春樹さんの方がもうちょっと一時代前かなみたいな気もせんでもないんですけれども、
ね、ご自身がその過ごされたのはね、村上春樹さんの場合は高校までですよね、
はい、
神戸高校で、まあ、全くその全教頭時代のその真っ只中ですね、
はい、
ですので村上春樹さんが経験された学園生活っていうのはまさに扱ったその学生運動の時代の
真っ只中ですよ ね、
真っ只中ですよね。ただですね、村上春樹さんがその描くその学園生活っていうのは実のところはその学生運動はほとんど描かれませんよね、でそしてどっちかっていうとまあ、非常にこうまったりとこう、ね、暮らしているその学生たちの姿がまあ描かれているんですけれども、そういうのっていうのはもともとこう阪神館のその独特のですね、ちょっと坊ちゃん嬢ちゃんたちがまあ集うその学園生活のイメージに非常に近いというものがありますよね。
歌手の大江千里さんも、
そうです、そうです、
漢学なんですよね。
そうですよね、
はい、
だから大江千里さん その今はジャズピアニストに、ね、なられて、はい、アメリカ在住だそうですけれども、その大江千里さんがヒット曲を飛ばしていた曲のね、歌詞っていうのはまさに阪神館のその青春を描いた歌詞ですよね。だから鈴宮春日の憂鬱のその中に描かれているそのテイストっていうのは実はこれも意外ですけどね、大江千里さんの歌と結構何かね こうフィットするものがあるということも言えます、はい、
じゃあここでその大江千里さんの曲を1曲聴いていただきたいんですが、はい、今日は何を六甲おろし吹いたっていう曲を持ってきていただいたみたい
です、は
い、
これね残念ながら阪神タイガースの応援歌じゃありません、はい、聞いていただければ分かるんですが非常にポップなですね阪神館の、まあ、魅力的な女の子を描いた曲なんですよね、
はいはい、では大江千里さんでどうぞ。西宮が生んだ名作鈴宮春日、今日はその鈴宮春日と村上春樹ということで、土井豊さんにお話を伺っていますが、意外なこのお二人の共通点。
そうですね、はい、実はですね、今のその大江千里さんの歌の中にもその非常に魅力的な阪神館のですね、女の子の姿が描かれてましたよね。で鈴宮春日の憂鬱の中に登場する女の子たち女子高生3人いるんですけれども、そのキャラクターの特徴がですね、村上春樹のよく描く女性のキャラクターと非常に共通点があるっていうね意外な共通項があるんですよね。でこれはですねどっちがどっちを真似したっていうことになるとですね、まあ、順番的には村上春樹さんが先ですので、谷川流さんがその村上春樹を呼んでですね影響を受けたっていうことはもちろん考えられるわけです、
はい、
で例えばですね主人公の鈴宮春日この女の子はですね、俗に言うツンデレって分かります、
はい、
ツンデレキャラの、代表例のようなもんなんですよね、うんうんうん、で村上春樹に登場する女性たち のヒロインっていうのはですね、これもツンデレキャラが実は多いんですよね、それはやはり、村上春樹の読者であれば、すぐにこう何かその、一見クールなんだけれども、実はデレであるっていうねそういうところがね思い浮かぶのではないかと思うんですけれども、あるいはですね、もう一人のその春日の重要なねこうヒロインである、長戸由紀という不思議な無口なですね、神秘的な女性がいますよね。で彼女は無口で神秘的っていうこのキャラクターがですね、もうこれも村上春樹の小説の中に必ず登場する、神秘的な女性キャラっていうのがあります。でそういうふうなキャラクターを比べるとですね谷川流さんがねそれを真似したのかなみたいなところも伺えますよね。で実は谷川流さんが、村上春樹を呼んでいたのは間違いのないところで、映画鈴宮春日の消失をねご覧になった方は、長戸由紀ちゃんがですねなぜか村上春樹の本を読んでるところを覚えてらっしゃるかもしれませんが、
はい、
そのように直接影響を受けてるということはありますよね。
その逆はどうなんでしょうかね。
どうでしょうね。村上春樹さんが鈴宮春日を知っているかどうかはこれまで誰も聞いたことがないと思うので、お会いする機会があれば一度聞いてみたいと思うんですが、ただインタビューの中ではですね、村上春樹さんはアニメとか漫画はね一切見ないということをおっしゃってますので、
はい、
春日を見た可能性は低いんですけどね。
ただライトノベルはお読みになってるかもしれない、
読んでても不思議はないでしょうね。それはね、そのあたりのこう実は質問したい、そういうのもあります、はい、
なるほど。というわけで、今日は、鈴宮春日と村上春樹ということでね、その共通点なりもなんとなくこう分かってきたかなみたいなところもあるんですけれども、
それでですね、はい、ちょっと言い忘れましたけれども鈴宮春日も村上春樹の作品もねどちらも阪神館の非常にこう育ちのいい元気な無邪気な明るい、本当にそのお嬢さんであり、天然であるそういう女性像みたいなものをよく描くんですよね、でそういうのって、ひょっとしたら阪神館特有のものじゃないかもしれませんがね、他の地方の女性にもそういう方はいらっしゃるでしょうけれども、でもそれをこう作品の中にですね2人ともこう魅力的に描いているっていうそういう まあ、面白さがありますよね。で、まあ、本当に偶然なんですけれども、まあ、その実例としてですね、はい、その阪神館のその生んだ、まあ、現役大学生アニソンシンガーというのが、まあ、今度ゲストでですね連れてこようかなと思ってるんですね。
お、はい、それはすごいことですよね。
そうですね、まあ、ひょっとして、まあ、彼女自身はですね村上春樹をあまり、はい、呼んだことがないかもしれないんですけれども、何せアニソンシンガーですので、で、まあ、声優もやっておりますので、まあ、鈴宮春妃に関しては非常に、よく見ておったということを聞いています。
へ、はい、じゃあ今の現役の女子大生の方の見る、そう、まあ、そういった文学作品と西宮みたいなことも来週はじゃあ語っていただけるんでしょうか。
そうですよね、その辺ちょっと今のその現役女子大生の見た、鈴宮春妃であったり、その阪神館の、ね、魅力であったり、そういったことをぜひぜひ聞いてみたいなと思いますね。
はい、その現役女子大生、はい、アニソンシンガーというのが、
そうだ、名前を言うの忘れました、はい、井上光さんという方です。これはアニメ、戦場のバルキリアというですね、作品でデビューされています。ファンの多い方ではないかと思います ね
来週は来てくださるということなんで、はい、実は来週は質疑応答コーナーもありまして、はい、まあ、今まで の土井さんがいろいろお話しくださった鈴宮春妃に関連しての質問とかね、も含めて、そしてまたその井上光さんに聞いてみたいことも含めて、
そうですよ ね、
はい、いろいろとメールファックスお寄せいただければと思いますので、来週もなんか素敵なね、また時間をご一緒に過ごせればいいですね。
そうですね、楽しみです。
というわけで、その期待ワクワク感でですね、ぜひその井上ひかりさんが歌ってらっしゃる曲をここでちょっと、
そうですね、
聞いていただこうかなと、
はい、はい、お願いします。
今日は何という曲なんでしょうか。
これはね、アニメ戦場のバルキリアの中の曲である、一つの願いというのを持ってきました。
サイン入りの CD を
バラしちゃダメじゃないですか
お持ちでらして、
いやいやいや
いや、
サインお持ちをいただいております。
そうですか、はい、来週は私もサインもらえるかなっていうところなんですが、さあ、それではその井上光さんで一つの願い。西宮文学案内、西宮が生んだ名作鈴宮春妃、来週はまあ、その総仕上げということで、アニメ鈴宮春妃とクールジャパンということをまあ語っていただきつつ、ゲストに来てくださる井上光さんにもいろいろね、アニソンの現状みたいなこともお話しいただいたりしながら、
ね、できるだけ普段ね聞けないような現場のお話をね聞いていきたいと思うんですが、
そして皆さんからの質問にも土井さんにいろいろと答えていただくという、
結構ね、いろいろ話題があっちこっち飛んでるので、はい、質問しにくいとね思われたかもしれないんですが、まあ、鈴宮春妃の作品のね、ごくごく初歩的なことでも何でも構わないので、
はい
はい、それはご遠慮なくぜひぜひ質問を寄せていただければと思います。
こんなん聞いたら笑われるかななんて思わずにね、どんどんいろんな質問をお寄せいただきたいですよね。
ぜひぜひ、
はい、メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしてファックスは0798-375514 0798-375514、桜 FM の西宮文学案内の係までどんどんお寄せいただきたいと思います。というわけで、ナビゲーター土井豊さん、今日も本当に深いお話をありがとうございました。
いやいや、もうなんか自分のね好みの女の子の話ばっかりしてたような気がするんですけど
でもなんかそれですごいよく理解できました。
ああ、そうですか、はい、それは良かったです。
ということで、まだまだこれ理解できなかったわっていう方は、来週いろんな質問もお寄せいただきたいですね。お待ちしております、は
い、よろしくお願いします。
西宮が生んだ名作鈴宮春妃、ナビゲーターは作家で文芸レクチャラーの土井豊さん、どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。次回もよろしく。
はい、そしてお相手は私、増井孝子でした。西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。